いつか来る、まさか、に備えて。近年、全国的に大きな被害をもたらす災害が発生しています。これからの季節は、北海道でも台風の接近や上陸による大雨が想定されます。今月号は、災害が起きる前に準備しておきたい備えや、災害が起きた後、自宅が被害を受けた場合に支援を受けるための手続きを紹介します。問い合わせ先、防災対策室。浜那須夫君のイラストがあります。76.1MHz、FM 浜那須ジャパン。市職員が出演して説明します。8月6日金曜、午後5時40分。知識を備える。水害で受ける被害はどのくらい？市内で大規模な洪水が起きたとき、自宅や自分の住む地域がどのくらいの被害を受ける可能性があるか知っていますか？自宅が浸水の想定される区域にあるのか、浸水の深さはどのくらいになるのか、国土交通省で運用しているシステムで確認することができます。市で作成しているハザードマップは、10月に改定を予定しています。詳しくは広報岩見沢10月号でお知らせします。確認してみよう。地点別浸水シミュレーションシステム、浸水ナビ。国土交通省、河川や地域を細かく設定してシミュレーションができる。QR コードがあります。重ねるハザードマップ、国土交通省。洪水や土砂災害などの被害が想定される区域を同時に確認できる。QR コードがあります。避難の方法を決めよう。自宅や周辺の地域で想定される洪水による被害を確認しておくと、自分が取るべき避難行動をあらかじめ決めておくことができます。一般的な家屋の浸水の目安。浸水の深さ、高さの目安の順に読みます。0.5 メートル、1階床上。3メートル、2階床下。5メートル、2階軒下。自宅が浸水の想定される区域内にあり、2階以上に移動しても安全を確保できない場合、指定避難所や安全な地域に住んでいる親戚や知人の家などへ避難する立ち退き避難、水平避難が必要になります。自宅が浸水の想定されている区域にあるが、2階以上へ移動することで安全を確保できる場合、想定される浸水の深さが3メートル未満の場合など、自宅の2階へ移動することで安全が確保できる場合は、屋内安全確保、垂直避難で避難することができます。情報を入手しよう。災害時に適切な避難行動を取れるように、市が発信する防災情報を受け取りましょう。避難情報を発信。エリアメール。緊急告知 FM ラジオ。おすすめ。市ホームページ。市公式 Facebook、Twitter など。緊急告知 FM ラジオ。避難情報の発令や特別警報の発表があった際に、電源を切っていても自動で音声が流れて、情報をお知らせするラジオです。通常時は FM 浜那須の放送を聞くことができます。販売価格、市民聴会2000円、事業所4000円。販売場所、防災対策室、北村栗沢漁師所、FM 浜那須、有明町南1コミュニティプラザ1階。警報の発表や自主避難の受け入れ情報を発信。岩見沢市メールサービスおすすめ。ヤフー防災速報。FM 浜那須のラジオ放送など。岩見沢市メールサービス。各種警報の発表などの防災情報をメールで配信しています。希望者には防犯情報や生活に関する情報も配信しています。通信契約が定額制でない場合、1件あたり約3円の通信料、パケット料金がかかります。配信される情報、防災情報、各種警報の発表、避難所開設、自主避難の受け入れ情報、台風接近情報、 河川の水位上昇に伴う注意情報など、防犯情報、希望者のみ、市内の犯罪警戒情報、防犯に関する啓発、生活情報、希望者のみ、停電に関する情報、休日当番医、除排雪の情報、その他、市からのお知らせ、QR コードを読み取り、メールを送信して登録。QR コードがあります。QR コードが読み取れない場合は、kara-mail@mail.bousai-iwamizawa.jp へ任意の文字を入力してメールを送信してください。物資を備える。非常持ち出し品を準備しよう。立ち退き避難、水平避難の際に速やかに避難できるように、非常持ち出し品をあらかじめ準備しましょう。非常持ち出し品に必要なものは人それぞれ違います。自分の必要なものをリュックサックなどに入れ、災害時に持ち出しやすい場所に置いておきましょう。また、感染症対策として、マスク、体温計、除菌スプレーなども用意しましょう。なお、屋内安全確保、垂直避難の場合でも、自宅で過ごせるように食料品や日用品を備蓄しましょう。また、浸水が想定されていない区域に住んでいても、大規模な災害が発生したときは、ライフラインの停止や物流の停滞により、食料品や日用品を購入できなくなる可能性があります。最低でも3日分程度の食料品や日用品を備蓄しておきましょう。非常持ち出し品の例。非常食、飲料水、自分の常服薬、衛生用品、懐中電灯、モバイルバッテリー、貴重品、着替え、防寒服、マスク、体温計、除菌スプレーなど。プラス、高齢者や身体の不自由な方がいる家庭は、大人用紙おむつ、杖など。乳幼児がいる家庭は、乳幼児用紙おむつ、哺乳瓶、粉ミルクなど。ペットがいる家庭は、ペットフード、水、食器類、トイレ用品、ペットの写真、毛布、ビニール袋、ガムテープ、ケージやキャリーバッグ、リード、など。効率よく備蓄しよう。ローリングストック法。普段から水や日持ちのする食料品を少し多めに備蓄しておき、賞味期限が近いものから日常生活の中で消費し、消費した分を買い足しましょう。無駄なく常に一定量の備蓄をしておくことができます。例えば、飲料水1日あたり1人3リットル、食料品1日3食、かける家族の人数分、かける3日。災害が起きた後は、もし自宅が被害を受けたら、地震や洪水、大雪などの自然災害で自分の家が被害を受けたら、生活費や家の修繕費が必要になったり、被害の程度によっては仮設住宅に入居したりと、それぞれ必要な手続きを経て支援を受けることになります。災害が起きる前に、もし自分の家が被害を受けたらどのような支援を受けられるか、またどのような手続きが必要になるか確認しておきましょう。災害が起きた際の公的支援。多くの人が被害を受け、支援が必要と国が認めた自然災害で家屋が被害を受けたとき、生活再建のための公的支援を受けられる場合があります。過去には東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨、北海道胆振東部地震などの大災害が対象となっています。主な公的支援制度、支援策、支援内容の順に読みます。被災者生活再建支援金、住宅の被害程度や再建方法によって支給される支援金、義援金、被災者の支援を目的とした寄付金を人的被害や住宅の被害の程度に応じて配分。災害援護資金、人的被害や住宅の被害の程度に応じて借りることができる貸付金。 応急仮設住宅への入居、住宅が全壊または半壊以上の被害を受け住宅を解体した場合、応急仮設住宅に入居することができる制度、住宅の応急修理、住宅が準半壊以上の被害を受け自らの視力では修理することができない場合に公的機関が修理費用を負担する制度、岩見記者吹き出し、これらの支援を受けるために必要となるのが市が発行する罹災証明書です。罹災証明書って？罹災証明書とは、自然災害で被害を受けた家屋の被害の程度を市が証明するものです。家財や車、物置などの動産や空き家は対象になりません。罹災証明書では、被害の程度が次の6段階に分かれています。災害の規模や被害の程度により、受けられる支援が変わります。罹災証明書で証明する被害の程度、損害の割合、被害の程度の順に読みます。10% 未満、一部損壊、10% から 20%、準半壊、20% から 30% 半壊、30% から 40% 中規模半壊、40% から 50% 大規模半壊、50% 以上全壊。災害が起きた後、罹災証明書により公的支援を受けられる場合は、市ホームページなどでお知らせします。罹災証明書が必要になったら、1. 罹災証明書の発行を申請。被害を受けた家屋に住む世帯主が市役所に罹災証明書の発行申請をします。必要なもの。運転免許証などの本人確認書類。被害の状況がわかる写真。被害を受けた世帯以外の方が申請する場合は、被害を受けた世帯主からの委任状が必要です。2. 被害認定調査。後日、市の職員が被害を受けた家屋の被害状況を調査します。3. 罹災証明書の発行。被害認定調査の結果をもとに、罹災証明書を発行します。4. 各種被災者支援制度の利用。被害の程度に応じて、罹災証明書の提示で様々な支援制度を利用できます。岩見記者吹き出し。アパートなどの集合住宅や借家でも手続きの流れは同じです。火災による罹災証明書は、岩見沢地区消防事務組合予防課8東10、電話234301にお問い合わせください。被害状況の写真を撮ろう。災害で家屋が被害を受けたら、片付けや修理をする前に、被害状況の写真をカメラやスマートフォンなどで撮っておきましょう。被害状況の写真は、被害があったことや被害の程度を証明するための大切な証拠となります。罹災証明書の発行や、保険会社に保険金を請求する際などにも役立ちます。家の外の写真を撮るときは、カメラやスマートフォンなどで、なるべく4方向から撮る。浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮る。メジャーなどを当てて、引きと寄りの写真を撮ると、被害の大きさがわかりやすくなります。家の中の写真を撮るときは、被害を受けて部屋ごとに全景写真を撮る。被害を受けた箇所の寄りの写真を撮る。想定される撮影箇所、内壁、床、窓、出入り口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど。写真の撮り方をイラストで説明しています。家屋以外の被害は、自然災害で家財や車、物置などが被害を受けたときは、罹災証明書は発行されません。しかし、保険金の請求や共済組合による見舞金の受け取りなど、民間企業による支援を受ける場合には、市が発行する被害届出証明書が必要となる場合があります。被害の状況がわかる写真があれば、 即日交付できます。被害届出証明書は、自然災害の被害に遭ったという申し出の証明のため、被害の程度などを証明するものではありません。本当に自分は大丈夫？ここまで大きな被害をもたらす災害を想定した話が続きましたが、心のどこかで、まさかうちが被害を受けることはないだろう。今までも大丈夫だったから、と思っていませんか？近年の気候変動により、過去に経験したことのないような災害や予測することが難しい災害が増えているのは事実です。自分は大丈夫と思わず、様々な可能性を想定して備えることが大切です。非常持ち出し品の中身を確認したり、家族と避難方法などを話し合ったりと、今できる少しの行動が未来の自分を救うことにつながります。いつ襲ってくるかわからない災害、いざという時に困らないためには、日頃からの備えや防災への意識が何より重要です。忘れないように、今後も定期的に確認しましょう。市は、これからも防災に関する様々な取り組みを進めていきます。皆さんも、自分や大切な人を守るために、できることから始めましょう。いつか来る、まさか、に備えて、終わります。